こちら MLS が入っておりますマンションというのは、全部でどうですかね、100世帯ぐらい入ってるんですかね。まあまあ大きめのマンションなんですけれども、あの古いマンションなもんですからエレベーターが1機しかないんですね。で今ちょうどお引越しをやってらっしゃいましてね、いろんなあの荷物をこうあの出し入れしているわけですけれども、もう本当それだとちょっとその下にあのポストのとこ行きたいとかっていうと、もう結構待たされるんですよ。先ほどもそれであの1階のところでそうですね3、4分待ってるんじゃないですかね、ということで、まあエレベーターもうちょっとね増やしてほしいですけど、そう簡単には増えませんので、TYC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀行デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダ殿滅びの美学、前島君の彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。なんかですねこの3、4日なんですけど、なんか飛んでるんですかね、やたらあの鼻がもぞもぞしましてね、あのくしゃみが止まらないんですよ。それで寝てる最中にも突然なんかこうもぞもぞもぞっとした感じがしましてね、くしゃみでこう目が覚めるみたいなね。でじゃあ鼻水とか出るのかっていうと、鼻水はどうもあんま出ないっていうか、あの特に異常はなくて、ともかくもぞもぞもぞもぞしてましてね、で今もこう喋りながらもぞもぞもぞもぞしてますんで、いきなりあのくしゃみを、いきなり喋ってる最中にくしゃみをするかもしれませんけども、まあ、これはあのいつもの嫌いな優子のモノマネだと思っていただければと思っております。というわけでこちら MLS は私榎田信也門ただ一人、そして IBB 九州、水前寺公園近くのサテライトスタジオにいる、エアコンがかかってない部屋にいるお人はこの人です。嫌いな優子
です。
暑いですか？
暑いです。
何度ぐらいですか今？もう30あろう。もう7月だしね。
あ、ありますあります。
ええ、あります30度。ええ、嬉しいですかその30度あって。俺全然嬉しくないね。30度とかあるともがっくりくるね。もうなんで下がってくれねえかなとか思いますけどね。まあともかく、あとね。
急に暑くなりましたね。昨日ぐらいから急に。
まあちょっと空気が入れ替わった感じしますね。
ね、すごい、すごかったですね。
まあまあ、でもまあ、平年並みになったということで。まあ、でございまして。まああのね、あの、皆さんも気になる話題、きっとあると思います。あの話題ですね。それに関しましては C 枠あたりでやってみようかなと思っておりますが。まあ、本当にあの、劇的に事態というのは動くもんだなというのは、まあ今本当に感じているところであります。では最初のお便りこちらです。これ先週もね、まあ関連する話題ありましたけども、神奈川県相模原市からいただきました53歳放射線技師、ラジオネーム被爆星人、
ありがとうございます。
ネトフリの、ガス人間が話題ですが、この手の東方怪奇特撮系映画って結構作られてきたんですね。リメイクの可能性はありますかということでいただきました。まああのガス人間、まあ、まあ、あのね、キャストのまああの質とまあ量、それもいいですし、まああの何でしょうね、中身に関しては割とシンプルなストーリー仕立てになっていて、 オチに関しても、まあそうだよねっていう、まあそうなっていくオチに向かっていくんですよね。で、まあ、要は小栗旬さんと蒼井優さん、まあこの二人の関係性が軸足になっているわけですけれど、そして、その、蒼井優さんが幼い頃に出会った青年、その青年が、その、あれですね、もっくんの息子さんですね。ガス人間ですね。で、これがその、なぜガス人間になったのかという、その、まあ、くだりと、そしてガス人間になって以降、これはまあ、その、人の心を持っているものなのか、単なるモンスターなのかっていう、そこら辺のその線引きがどうなんだろうって、その、見てる側に、その、まあ、問いかけてくると。で、最終的にその、まあ、まあ、前作、1960年かなの、東宝映画ガス人間第1号。これをまあ見たことがある人は最後どうなるかっていうのは知ってるわけです。まあその、それとほぼほぼそれを踏襲したような終わり方になります。で、でまあその後のそのラストカットがじゃあ何なのかと、まあ思わせぶりなシーンで終わるということで全8話、ガス人間。まあ非常によくできていて、非常に面白い、作品になっているわけですけども。で、ここでそのテーマとしては何かというと、東宝という映画会社が映画館でやらんでもネットフリでいいやんっていうふうに舵を切ったっていうのが、まあ一つの大きな、まあ出来事だと僕は思ってるんですね。で、そうすると、東宝っていう会社は基本的に今も映画作りませんから自分のところで。で、過去のその遺産をどう生かすかっていうビジネスに多分入ってきてると思うんですね。で、まあ今のところその過去の遺産という部分で言えば一番の看板は何かって言ったらゴジラです。で、ゴジラに関しては、昨日、おとといか、ゴジラマイナスゼロか、このなんだっけな。で、新作の、まあ、ビジュアルっていうかティーザームービーが出ましたけど、で、まあまあ見たいですね、あれもね。こう、錦大帝がブラーってこう海面からこう離水するところの、そのこうゴジラが追っかけるシーンなんては狙ってきましたね、本当に。もう、榎田新右衛門の趣味を多分知ってんじゃないですかね、監督は。なんか、ちゃんとね、前作だって、駆逐艦のね、夕風とかをね、こう、えのきださんがこう、ムフフとなるようなものをこう、ちゃんと出してきますしね。神殿はそれほどじゃなかったですけど、でもまあ、ムフフでしたんで、今回、錦大帝でしょ。もう私の好みを知ってますね。まあ、ということで、まあ、過去のその作品をそのリメイクさせるとか、そのリニューアルさせるっていうことで、で、まあ、それをその劇場にかけなくても、ネトフリでやっちまえば、もう、その瞬間に全世界公開になっちゃうわけですよね。で、同時に、その、もちろんその日本語で作られる映画であっても、外国語版っていうその翻訳された、吹き替えが入ったやつが、まあ、同時に作られるわけですよ。ということで、その、まあ、日本はね、その、洋画を見るときに字幕スーパーで見るのは慣れてますけども、意外とその、アメリカの、まあ、お客さんなんかは、その字幕スーパーを読むっていう習慣があまりなくて、その、まあ、文字を追えないっていう部分がよく言われるんですよね。なので、吹き替えにするんだと。いうことで、で、まあ、もちろんそのネットフリなんかではその言葉、言語が選べるわけですから、それによって全世界公開ができるって、これがもうビジネスモデルとしては、まあ、美味しいってなるわけですよ。で、おそらく、これに追従すると思います。その、各映画会社、まあ、日活、東宝、あとは東映、松竹、そして、まあ、今、角川ですけども、大映。これ、もう、大映なんかもまさにそうですよね。作品がきら星のごとくありますからね。ですからまあ、そこら辺も含めて、どうなっていくだろうかっていうのはありますが、まずは、このお便りに書いていただきました、リメイクの可能性はあるのかということで、いくつかの作品をピックアップしていただいております。まず、1958年の作品、主演は佐原健二さん、平田明彦さん、白川由美さん、いかにも東宝という感じですね。まだ、佐原健二さんはまだ確かご存命だったと思うんですけど、どうですかね。まあ、で、この作品名は、美女と液体人間であります。本田石郎監督作品ですね。まあ、これがなんでしょうね、大人向け、その、まあ、ちょっとサスペンス、そして、ラブサスペンスと言っていいんでしょうかね。そういったところがこう入ってくる、特撮映画の走り、 と言っていいと思います。1958年の作品、美女と液体人間。まあ、ガス人間と、まあ、セオリーというかね、まあ、そこにちょっと近いものがありまして、まあ、でも作れますよ。これも全然問題なく。で、私、こっちの方がやるんじゃないかって、先週もちらっと申し上げたと思いますけども、このガス人間第1号と同い年、1960年に作られました、福田純監督作品、伝送人間。これ来るんじゃないかなって私は思ってるんですよね。で、この1960年の伝送人間は主演が鶴田浩二さんで、で、同じく平田明彦さん、白川由美さん、そして、東宝の、まあ、特撮、あるいは戦争もの、とか、あるいは全然、後の時代になるとキーハンターになってくるんですけど、中丸忠夫さん、まあ、この伝送人間、これはまあ、戦争の、まあ、その何ですかね、要するに戦場に散った兵士たちの恨みみたいなもんですね。それを、その、伝送人間という、その当時最先端の、まあ、ファクシミリのような、何かそういうようなテクノロジーで人間を伝送することによって、その、悪い奴を追っかけて、恨みを晴らすみたいな話なんですけど、これは割と、なんか今風にできるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、インターネットの、その、この時代、であるからこそ可能になる何かっていうふうに、そのテクノロジーのところも、まあ、かなりいじれば、例えばスマホから人が出てくるとか、スマホによって人が殺されるとかっていうことは十分できるし、それで言うと、まあ、まあ、基本ここら辺のセオリーっていうことでいくと、つぶらやプロの怪奇大作戦が、まあ、基本的にそれが、もう全面的に怪奇大作戦になるんですよ。怪奇大作戦を、どれか抜き出して、それを映画化すればもう立派なものができます。むしろ、それよか、怪奇大作戦を、本寸法で私にリメイクさせなさい。もう、余計な、変なね、なんですかね、おかずは入れないし、本当にね、原作のそのセオリーをね、忠実に私が再現して見せますけどね。でもまあ、例えば恐怖の電話っていうのがあって、受話器を取って電話で喋ってると、その喋ってる人間が突然燃え始めるっていう恐怖の電話って作品、まあ、作品が恐怖、怪奇大作戦の中にあるんですけど、まあ、そういったようなセオリーとひっつけていくと、いろんなことができるというふうに私は思っていますね。そして、まあ、ガス人間第1号は1960年ですが、これはまあ制作もされましたと。で、あとは1963年、昭和38年の作品、私が生まれた年にできた映画、本田石郎監督作品、マタンゴ。主演は久保明さん、土屋義雄さん、小泉博さん、佐原健二さん、水野久美さんとね、この時の水野久美の妖艶な感じがたまらないませんって言ったもんね。まあ、そうですね。まあ、マタンゴは先週もちょっと話したと思いますけど、これはもう全然できると思います。もういとも簡単にできると思いますけど、ただ長編は無理でしょうね。この場合はおそらく、まあ一作、その、映画としてやるということになると思いますけども、木原さんなんかなんすかね、そういう特撮という、まあカテゴリーに入らなくてもいいですけど、なんかホラー映画とかで、今まで日本映画、邦画で、なんか、印象に残ってる作品とかってありますか？なんか。
いや、ちょっと今、パッとは思いつかないんですけど、
はい、
今回、その、ガス人間がリメイクっていうか、されたじゃないですか。
はい。
で、ガス人間自体も知らなかったし、だから、やっぱり、はい、そういった、やっぱ、今の人たち知らないものを、
はい、
こうやってリメイクして今の時代に合わせた作り方でもっと面白いお話にするっていうのは良かったのかなと思いますけどね、
はい、まあこれってね、例えばさ、ハリウッドだってもうやり始めてるとかとっくにやってるわけですよ。要するに作品が枯渇してるんですよ、うん、新しいのが出てきても結局それってあれのパクリじゃんとかって言われちゃうわけですよ。もうありとあらゆる手法が今までもう登場していて、で、そうだったら、もう、潔く、リメイクですって言っちゃった方が、やりやすいわけですよね。で、で、余計なおかずをこう入れる必要もないですし、で、シンプルに作れるということだと。あと、権利上の問題ね。 その自分のところで権利持ってるものだったらいくらでもいじれるじゃないですか。だから、うん、そういったところで言うと原作を持ってるそのまああの配給会社とか、制作会社とか、そういったところっていうのは圧倒的に強いと思いますね、これからの時代
で。作品数が多い方ほどなんかそういうのはやりやすくなるし、
もちろん
だから何ですかね、その
私あのやっぱり日本で圧倒的に強いなと思ってるのは実はタツノコプロなんですよ。
ああ、
ええ、まあ元々のね吉田達夫先生が作り上げた家族経営のタツノコプロでは今はなくなっているけども、今そのね娘さんの吉田鈴香さんとかがいるけれど、でも経営にタッチしてるわけじゃないから、ただ作品という点で言うとタツノコプロがずっと昭和平成にかけて作ってきたアニメーションっていうのはほぼほぼ全てオリジナルなんですよ、自分のところが原作なんですね、うん、だからそういったことで言うと、例えばまあ古いところで言えばハクション大魔王にせよ、そのオラグズラダドにせよ、マッハ555にせよ何にせよですよ、もういくらでも自分のところで作れるわけですね。その金払わなくていいんだから、その権利上の。
でもそれは アニメでしょ。
いやこれを特撮にすることなんて勝てもう簡単じゃん、やろうと思えば。いや白書の大魔王はしないぜ。
いやそうそうそう、それがイメージがあるからちょっと
例えば
難しいかな。
すでにできてるのはね、あのアメリカではスピードレーサーってタイトルだけど、マッハ555はもともとアメリカでもそのまんま放送されてたんで、向こうではスピードレーサーってタイトルで放送されて大人気になったわけですよ。だからアメリカ人で俺らと同世代の60代とか70代のやつらはみんなスピードレーサーの歌が歌えるんだよでそれをスピードレーサーって言ってハリウッドでもうすでに映画化してる、つまんなかったけど、でそれをもうちょっと面白くするとかっていうことは可能だと思うし、であるいはその今のその 3D アニメーションの技術を使えば、例えばよ、タツノコプロと、それこそ、まあ、ディズニーでなくてもいいし、どこでもいいんだけど、ああいうトイストーリーとか作ってるような会社とかいろいろあるじゃない？だいったところと組めばさ、3D アニメーションで作れちゃうもんね。で、そうするとさ、ミナシゴハッチだろうが、ケロッコデメタンだろうが、もう全部できるで。で、ストーリーは基本的にしっかりしてるし、で、それをその、まあ、全世界向け公開みたいな感じでやったら、新たなキャラクターとしてこれが、もう、要するに、ビッグビジネスに化けるわけよ。その、要するにキャラクター、だから俺、そのうち本当に、どっかに俺、タツノコランドってできんじゃねえかって、勝手に思ってるぐらいで、俺、まだまだ伸びしろあるような、タツノコプロはって、俺勝手に思ってるんですけど。で、もちろんそれで言えば、それはつぶらえプロだってそうだしね。それはまあ、ウルトラマンというとんでもないコンテンツを持ってるわけだし、しかも、海外で、海外に売るっていうことが、数年、まあ、十数年間、それが制限されてたわけですよ。タイにある会社が権利を主張しちゃって、大揉めに揉めてたんで。でも、その権利が、それはもう、保護にされたんで、結局、世界的に、その、ウルトラマンシリーズを、その、プロデュースできるのは、日本のタツノコ、あ、タツノコ、つぶらやプロ、唯一つぶらやプロだってことが認定されたので、もう、大手を振ってビジネスができるようになったという、これはもう、キーですよね。だから、そういうのも含めてですね、だから、まあ、山ほどありますよ、コンテンツは。もう、これをね、やっぱ、この、なんていうの、これ、食産工業ですよ。これはもう、やっぱ、何としても広げなきゃいけないと私は思いますけどもね、コンテンツビジネスの、まあ、本当に新たな、時代の幕開けじゃないかと思いますけど、そこで、ご提案申し上げたい作品が一つあります。1959年に作られました東宝映画、稲垣浩司監督作品、日本誕生。もちろんさんももう何度もご覧になって涙した作品ですよね。
いやそんな見た記憶はない。
日本誕生ですよ。なんと182分3時間超えの、長編作品でございます。主人公は三船敏郎さんが演じております大和武尊の命です。はい。そして他に中村鴈治郎さんとですとか高田明さん、久保明さん、遠野英二郎さん、司陽子さんなど、まあ、東宝オールスターキャストであります。そして日本の演劇界から、そして歌舞伎界からも、スターが集結して作られた、まあ、とんでもなくお金のかかった作品、日本誕生。まず最初にね、こう あの雲みたいなところをこう棒でかき混ぜて、そして日本列島が出来上がっていくところから始まるんですけどもね、そこの出てくるお二人はあのオーディションで選ばれた素人の方なんですけど、これ走らないで見るとこの兄ちゃんと姉ちゃん誰なんだろうとか思っちゃうんですよ。ただの素人さんなんですけど、でもその後からこうまあ始まるこの神代の時代のお話、古事記に出てくるやつですからね、これはその、日本誕生、これを僕は推したい、これをですね、ネットフリでやりましょう、連続12話、いけます、これは。でそうするともう間違いなく全国の今右傾化してる兄ちゃん姉ちゃんが一気にこれはもう見ますね。で、日の丸の大事さを多分、急に訴えてくるという、社会現象になる可能性があります。いいか悪いか別として、私はそういうような見方で日本の歴史っていうのをもう一遍見直すってことは僕は大事だと思ってるんで、好むと好まざるに関わらず、そういう物語が日本のルーツにあったんだっていう、それを知るってことは大事で、それはギリシャ神話だとか、ね、そのキリストの話だとか、そういったのも含めて、そういうのを見て、だからそこで、例えばね、モーゼの十戒だとか、ね、なんだ、ギリシャ神話だったらなんだろうな、ユリシーズでも何でもいいですよ。なんかそういうのを見て、イデオロギーが何とかって怒るやつはあんまりいないと思うんだな。ところがその日本の、この日本誕生みたいな、古事記とか、日本書紀みたいなやつをやると、なんか過激な反応をする人が出てくるので、僕はそれを逆に炙り出すってことも必要だと思ってて、そのために、この映画日本誕生は、おすすめです。エンターテインメントとしても非常に面白い。で、それと、それに無理やり引っ付けますけども、まあ、この日本誕生にも当然、この大和猛ですから当然出てくる、ヤマタノオロチが出てくるわけですけども、怪獣が。だとすれば、今度は1985年の、ね、もうやっぱりこれを言うのかっていうふうに思う方もいると思いますけども、大根フィルムが作りました、監督は赤井高見、そして特撮の方のパートの監督は樋口真嗣、当時まだ大阪芸術大学の大学生であります。ヤマタノオロチの逆襲、これはね、赤井高見さんがもともと、米子かなんかのご出身で、で、その米子でロケをしたやつですね。米子駅の近くで、ヤマタノオロチという巨大ロボットが動き始めて街を蹂躙していくという特撮の物語で、もちろん作ってるのがこれ大学生ですから、もう、その割にはすげえんですけどね。まあ、これはそのね、大阪で行われた SF、日本 SF 大会の、その、大阪の大っていう文字で大で、それで、なんだ、コンベンションかな、コンベンションの略でコンだよね。で、だから大コンって言って、その大コン3って3回目のやつがあって、で、その時のその集まったメンツで作られてるやつで、まあ、庵野秀明さんとか、そこら辺もみんなこれに関わってるんですよ。で、まあ、言ってみれば、今の現在の日本の特撮映画の、まあ、言ってみれば、まあ、重鎮と言われるような人たちが、若い頃に取り組んだ、めっちゃくちゃな特撮、まあ、の作品なんですけど、その、これをもう一遍、奴らに、要するに樋口真嗣とか、そこら辺に、もう一遍やんねえかっつってやらせたらどうなるんだろうっていうのをちょっと見てみたいっていう。だから今の技術と知識と金、人材、それを活かして、その大学生の時に作った、これ16ミリかな ?8 ミリかな ?16 ミリだな。で、8ミリかなわかんねえ。作品を、どうなのか見てみたいというのがあります。はい。あんまり話すと長くなりますんで次行きますが、続いては、宮城県仙台市からいただきました49歳広告関係ラジオネーム、トリスバーロンの女給 A、
ありがとうございます。
雑誌ビデオサロン最新号、今度は8月号ですね、の特集は7なんと時代劇新時代です。紙面の紹介文をにはこう書いてある。長らく冬の時代が続いてきたと言われる時代劇ですが、この数年時代劇愛を綴ったサムライタイムスリッパーが大ヒットしたり、将軍が世界的に注目されるなど、風向きが変わりつつあります。今年は、小引き町の仇討ちなど、 新しい切り口でヒットする劇場公開映画が続いています。この特集では時代劇における制作現場のスタッフの声やノウハウをお届けしながら、世界を見据えた新しい時代劇の展開も紹介していきますというふうに書かれているんですね。えのき田師匠、当然読みますよねってことでいただきました。はい、もう予約済みです。はい特集時代劇新時代、渦政映画村で公開撮影、サムライタイムスリッパーの、スピンオフドラマ心配無用の助天下御免の撮影現場、安田純一監督の、やつですね。まあ、これはサムライタイムスリッパーをご覧になった方はわかりますけど、その中に出てくる劇中劇、心配無用の助、これを本当に作っちゃおうってことになって、やってるわけですよ。で、エキストラも大量に集めてやってまして、私も応募しようと思ったんですけど、ちょっとタイミングが悪くて、その日どうしても動けなくて、あ、ダメだって言って諦めたんですけど、行きたかったですね。で、それとか、今世界で注目される名作、五番切り、撮影の裏側。あるいは、守るべきものと新たな取り組み、時代劇専門チャンネルが実践するオリジナル時代劇の作り方、CG 全盛期に求められるアナログの魅力、映画小引き町の仇討ちで紐解く特殊メイク、最前線とか、あるいは切腹する武士の妻を描く日本人の死生観をめぐる時代劇、日が落ちるにつりついての、まあ、コラムとかですね、まあ、いろんなことが特集されております。新旧の時代劇名作に関する様々なテクノロジーや、それに関わった人々の声などが、特集されているビデオサロン最新号、別に私、原稿者から全然1円ももらってませんけども、ぜひご覧いただきたいと思いますね。私もここの、この出版社の出す雑誌は、小学校の頃から買ってますんで、大概なユーザーですけどね、私もね。ということで、ビデオサロンで時代劇がこう出てくると。さあ、もう本当三度の飯より時代劇が好きだという木田上優子さんですけども、最近一番注目の時代劇と言ったら何でしょうね。
時代劇見てないもの、やっぱり。あれか、必殺か。
必殺も、大概あるんですけど
必殺仕事人か、
もうそれも大概あるんですけど
中村モンドの、
はい、それも大概ある。
一番最初の
一番最初は違うけどね、仕事人じゃないけどね、
だけ
ど、ね、細かいことで
仕事人っていう名前になった、
言わせてもらえばね、
仕置き人じゃないですよ。
全然しかもキャラクター違うよ。同じ中村モンドでも前半の中村モンドと後半の中村モンドは別人だからねで、
だから清本雅樹とかが出た時、
京本政樹も長いこと出ておりますけどね。もう最後のね、激闘編まで出ておりますけど、必殺仕事人5の、はい、
あと誰だっけ、あの人今なんだっけ、ご飯巡りする人、誰だっけ、
ご飯巡り、
はい、
ひょっとしてあれですか、
名前が出てこない、
関西ローカルの番組のことを言ってます。
あ、それ名前誰でしたっけ、
それ三田村邦彦さんですか。
あ、そうそう、三田村邦彦も出た時あったじゃないですか。
出てましたよ、
はい、うん、だけど、ね、そこら辺の時代の時の必殺、
はい、まあ全盛期と言っておきましょうかね。
うんうん、
はい、そうですね、その、必殺もいいんですけど、その時代劇っていうのは案外古いようで新しいんですよ。その常に新しいものを取り入れてるんですよね。その今の必殺なんかもまさにそうで、その、時々お笑いの種になりますけど、早飛脚が、早飛脚じゃねえ、早かごが、かごがガーって街道を走っていくシーンがあるんですよ。で、そのガーって走っていくシーンの後ろ側を新幹線がガーって抜いていくシーンがあるんですけどね。で、もう、そういうのをありにさせてしまったのが必殺で、で、そういったのも含めていろんなやり方があるんですけど、やっぱでも時代劇っていうのは、この基本的なセオリーというのはやっぱ人情とかね、やっぱ仁義、ですよ。 まあ、いわゆる、まあ、仁義礼智信というこの5つの徳っていうことをですね基本にしているっていうのがまあ大事なところで、それをそのまあもちろんそれをから飛び出た時代劇もたくさんあって、しかもそれもあっていいわけですけど、基本的なものは軸足はそこだと私は思っていて、で、まあ、今度書く論文はそれでまとめようかなとまた思ってるんですけど、でもまあそうですね、まあ例えばね、小引き町の仇討ちなんてのは要するに推理サスペンスものなんですよね、基本的にね。でそのサスペンスものの中でその裏側にある人情、そのあえて人殺しをさせたくないっていう人の情でも、あだは打たないと面目が立たないっていう武士の世界、そこら辺をこうまあうまい具合に芝居小屋っていうところをこう触媒にして、そこに劇作家や、メイキャップのスペシャリストやいろんなのが出てきて、そのまあごまかして逃げていくっていうやり方なんだけど、これ見た時に本当に愕然としたのは、私が書いた10年前に書いた清正が恐れた男っていうラジオドラマのこれのまあオチに似てるんで、と思ったんですね。でもこれはもう俺も出してるから、もうオチはもう今まで言ったことないけど、どんなオチかっていうと、その清正が恐れた男っていうのは、これは主人公は立花宗茂なんですけど、柳川藩の大名ですね。で、立花宗茂という忠義に厚い、まあ、殿様が、本来豊臣家の家臣であって、そして、関ヶ原の合戦の時は当然西軍について戦ったけど、西軍は敗れて、それのせいで一介の浪人に落ちぶれてしまうわけですね、大名お殿様が浪人になるわけですよ。でも浪人であっても人物が人物なだけに、それを何とかしてその引き上げてやりたいってやつがいっぱいいるんですよ。で、まあその中の代表格が肥後熊本の加藤清正で、で実際に立花宗茂を熊本城に呼んでるんですね。で、まあ飯食わせてるんですよ、ずっと。ただそこでそのままじゃいかんということで、立花宗茂は京に登るんですね。もう本当ごく少数の、部下を連れて行くんですけど、でそこでその何をするかというと、寺小屋みたいなことを開いて、でそこで徳川家康がいかにダメか悪いかってことをそのずっと説いて回る。でその立花宗茂がそんなことやってるっていうのは徳川家康の耳に当然入るわけです。で、家康はその立花宗茂をちょっと引っ立ててこいと。で現れて、なんでお前そんなことすんだって言ったら、お前が悪いからだと、俺が間違ったこと言ってねえぞってことは堂々と言ったもんで、こいつすげえなになっちゃって、よしじゃあお前もう一遍大名をやれって言って大名に戻っちゃうっていう、これ事実なんですよね。でさらに今度はまあ豊臣政権がだんだん落ちぶれてきて、最終的に大阪冬の陣、そして夏の陣となっていくんですけど、その時はもう立花宗茂は徳川方にまあ組みしてるわけですけれど、しかしながら豊臣に対するその忠義心というのはまあ根底に流れていて、で何とかしてその豊臣秀頼、秀吉の息子である秀頼で、もう秀頼はもう無理だと、母ちゃんの淀り身がひでえからもうこれは無理だと、その代わりその、秀頼の息子がいると、まだ幼子が、そいつだけは生かしたいと、でそれを何とかして生かそうっていう画策を九州のまあその諸大名が集まって、まあ義に熱い奴らが集まって、でまあその陰謀をまあ企むわけですね。でそれがその大阪夏の陣で実際に実行されるわけですけど、でその豊臣秀頼の遺児、その子供を助けて、そして、九州に逃がすっていう、まあそういう、まあ筋立てになってまして、一応これ事実、その豊臣秀頼の息子を殺さずに生かしたっていう、実は逸話がありまして、でそれは今その後大分に、ちっちゃなそのまあ大名というかね、として生き残ったっていう説があるんですよ。でその大名の名前は木下っていうんですね。木下家として生きてるっていう、そういうで、まあそこら辺のそのいろんな逸話を、事実であろうという逸話を、元にして、それを散りばめて、 作ったのがこの清正が恐れた男っていう、まあ、もので、これもあのぜひあのねキノフィルムさんとかやんないっすかもう今ならやれますよ。少なくともこの間黒沢清監督作品の国老城を見てきましたけど、やっぱあの申し訳ないですけど黒沢清監督作品って私一個も好きなのなくて、あの2016年に熊本地震でグラグラに揺れてる中、わざわざあの大牟田だか荒尾だかに平上優子に連れてかれて見た映画があるんですけど、あれもつまんなかったですけど、もうあのなんかね中途半端でね、あんだけ金かけてやってるのにこれかとか思うんで、俺にやらせろって言いたくなるんですけどね、ということでございまして、時代劇にはまだまだ伸びしろがあります。ということで、ジャイさんはなんか時代劇でこれから見たい作品ありますか？国老城見ますか？国老城、
いやちょっとまだ考え中です。
中途半端だったっすよ、予備知識がないで見たらね、何のことだか分かんないかもしれないですよ、ということで、ございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか？えのきだ酵素プラマイゼロ。
うわ、なにこれ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのきだ酵素プラマイゼロ。あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2。まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。
こちらは京都府京都市からいただきました。44歳大学職員、ラジオネームサイドワインダー。
ありがとうございます。
たたた大変です。東海道山陽新幹線に弱冷房車が試験導入されています。涼しくない新幹線なんて新幹線じゃない、皆様のご意見をどうぞということでいただきました。同感です涼しくない新幹線はいりません、新幹線は涼しくなきゃいけません、夏は。さあ木田由子さん、どうぞご意見があれば。
弱冷房車ってどれぐらいの温度なんですか？
わかんない、俺もちょっと細かい数字はちょっとねないんですよ、手元にね。
それはなんですか、その人によっては体に影響があるから
基本的にね、あの列車のね冷房とか暖房ってのはさ、車掌さんが設定したり、あるいは自動で調整したりっていうになってるわけですよ。古い車両はだいたい車掌さんが自分で設定するんですよね、で新しいやつはだいたいもう自動で何度って決めてたらそれで勝手にやるわけですけど、でまあ、これあの、JR 東海と JR 西日本が共同で出したプレスリリースがありまして、それによりますと、東海道山陽新幹線、弱冷房車の試験導入についてというリリース。で、この東海道山陽新幹線では、お客様が車内でより快適にお過ごしいただけるサービスの提供を目指しています。昨年に引き続き、東海道山陽新幹線の一部列車で、弱冷房車を試験的に導入し、お客様のご利用状況などを調査します。で、実施期間と対象になる列車については、まず実施期間は、7月1日から8月31日までの、約2ヶ月間だということですね。もうすでにもうやってるわけです。で、対象となる車両は東海道山陽新幹線の、まあ、16両編成で走っておりますこの東海道山陽新幹線の光号の3号車であると。わかりますか？ 光号限定です。まあ光自体はもう数少ないですけどね、今ほとんどもう望みになっちゃいましたから、まあ光の3号車、ちなみに3号車は自由席のもう設定になっております。はい、で知らないで3号車の自由席に乗ると涼しくねえぞっていう風になる可能性はあります。なお運転状況などにより急遽試験を中止する場合があります。対象の列車にご利用になったお客様にはアンケートへのご協力をお願いする場合があります。アンケート協力したら何かもらえるんですかね。だったら乗りますよ。あの物もらえるんだったら、ということですね。まあ私ね、あの昔からですね、弱冷房車な男って言われてるんですよ。私なんか知らんけどこう、ま、待っててそこに列車がスーッと入ってきて止まったら目の前に弱冷房って書いてあるんですよね。え、だから多分なんか私こう習慣的にそのホームのその立ってしまうそのポジションがなんか弱冷房車が来るポジションなんですよ。だからそこをずらしゃいいんだけど、なんか知らんけどなんか知んないけど必ず大体同じところに立つんで私。なので弱冷房ですね。ただ若干言えることは何かというと、夏場は弱冷房車は若干空いてるんですよ。あのやっぱみんな行きたくないから弱冷房車に。なので、あ、席空いてんなと思って、で、それと、あの、弱冷房車は、割かし女性が多いんですね。あの、お客様が。なので、あの、むさい親父とか、汗臭い親父とかが少ないので、まあ、そこら辺では、若干爽やかな。そしてなんかこう、女性特有の何かこう、あの、シャンプーの香りみたいなのが漂ってて、そんなに嫌な感じはしないという、そういうことは、あの、まあ、時々あるかもしれないな、というふうに思いますけれど、さあ、ね、暑がりなくせに冷房を嫌う英子ですよ。いかがでしょうか。
いや、まあ、試すのは試していいと思うんですよね。
弱冷房を。
うん。試してどうするかですよね。
それは知らんわ。それは俺。あんたをし、あんた好きにしてくれぜ。で、席移るかなんかするしかない、ないやろね。で。
てかですね、はい、その試す、その試験運転って結構効くじゃないですか。
はい。
で、今、熊本でも市電で朝限定だと思うんですけど、
はい。
あの、大型車両の時は、後ろが、あの、なんですか、女性優先車両になってるんですよ。
大型車両ってのはあの連接してるやつとか。
あ、そうですそうですそうです。
あの心とか
2列編成、ああいう、そうそうそうそうそうそう。で、ね、一応7時から9時までのその通勤時間中の、
はい、
で女性専用、ただ男性は乗ってもいいけどご遠慮くださいっていう名目であるんですけど、い
や絶対トラブルの元になるね、そんなことやってると。中途半端なことやってると、もうなんで、乗ってよかったいとかって言ってくるよ、おっさんが絶対出てくるよ。
あ、まあ乗ってもいいんですよ、男性が。
うん、
でも前吸い取るのにわざわざ乗ってくる人もちょっとイラってくるんですよ。
それは何か目的があるんじゃない？女の匂いが嗅ぎたかとかっていう、そういうやつがもう。
で結局試験運転してどうするのかなっていうのは、私今後
試練には逆に痴漢ホイホイになってんじゃないの、それって。
わかんないです。
いや俺思うけどさ、痴漢とかさ、もうあの有無を言わせずさ、なんかあの女性の皆さんも痴漢が嫌だって言うんだったら、もうあのポケットにね、ナイフかなんか忍ばせといて、触ってんなってその手をさ、それでそのナイフをスーッと近づけてスパッて切るとか、グサッて刺すとか、すりゃいいじゃん。
いや、針でいいと思いますよ、針で。
それは、えのきだ方式と言われてるやつだよ。それは、あの、木田上優子がこの番組に、
安全ピンとか、
この番組に登場するはるか前、ちょうど西暦2000年頃の QIC で、大激論になったんだ、それ。うちの番組で。で、それは何かっていうと、毎回痴漢に襲われて、あの、本当にあの、病んじゃったっていう女の子からのメールが来たわけです、投稿が。えのきだ師匠どうしたらいいでしょうかって言って。で、だったら、もうね、あの、あなたが着てらっしゃる服の袖あたりに、ね、待ち針を刺しといてくださいと。ね。 で、その状態で、その痴漢がお尻かなんか触り始めたら、その待ち針をスッと抜いて、それをその相手の手にスッと刺してみてください。どうなるかって、俺が冗談で言ったんだ、最初、冗談で。で、そしたら、その翌週、またメールが来て、やりましたと。実行に移したと。で、その、また同じように、バスだか電車だか忘れたけど、その、後ろ、お尻を触ってるおっさんがいて、で、そこにその、待ち針をスッと抜いて、その手に向かってスッと刺したと。その瞬間、その背後で、そのおっさんの低い声で、うっていう声が聞こえて。
わかりますよね。犯人探しも一発ですよね。
まあ、ただそれ、傷害だからね。言っとくけど。傷害事件になる可能性あるからね。だから、これは、どうなんだって、その法律的にどうよとかっつって、いろんなお便りが来てさ、激論になったことあるんだよ、これで。で、
いや、針じゃなくて、安全ピンとか、
そういうの。同じだ、同じ。同じ。だから、それやるならやるで相当な覚悟がいるよって話だよ。それ相手が逆襲に転じるってこともあるからね。だから、それはもう、おすすめできませんけど、そういう手段もありますよっていうのは、言ったことがあるなっていう。ええ。
いや、熊本でそんなね、人、あんま見かけたことないですよね。痴漢だ、痴漢だって、わーって大騒ぎ
で。なかったらね、そのね、安全ピンがね、あれだったらね、あれがあるじゃん。なんだっけ、金魚のさ、醤油が入ってる金魚がいるじゃん。弁当についてる。
はいはいはい、
あれにさ、そんなに刺激のないやつね、ボンド。白いほら、木工用ボンドがあるじゃん。ボンド。ボンドとか、絵の具。ポスターカラーでも、ギターペイントでも何でもいいから、絵の具。なるべく明るい色。白とか黄色とか、目立つ色を入れといて、で、それをその相手のその手だとか、触ってる手だとかにそれをピュッてかけてやって、で、そしたらもう、言い逃れできないからね。だからそういうのっていいかもしれないですよ。マーキングしてやるっていう。まあ、で、それでその手を捕まえて、この人痴漢ですって言って。で、まあ、そういう手もあるかもしれないなと思いました。まあ、弱霊防止と関係ない話になりましたけど。
あ、すいません。
続きまして。沖縄県沖縄市、51歳、主婦、ラジオネーム、アイスクリームのカロリーが気になる。
ありがとうございます。
たたたた、大変です。幸福の科学が制作した番組、霊界探訪記が、番組と広告の区別がつかない可能性があったとして、放送倫理違反の有無を調べるため、BPO の審議入りとなりました。番組と広告の区別がつきにくい健康食品のテレショップとかの、との整合性などはどうなのでしょうということでいただきました。これ見たかったね。こんな番組があったこと自体知らなかったんですけど、なんか、4月ぐらいに放送されたのかな？これは産経新聞によりますと、民放8局で放送された宗教番組霊界探訪記が BPO 審議入りしたと。で、この BPO の、委員会は10日、民放8局で放送されたこの霊界探訪記で広告と番組との区別がつかない可能性があったとして、まあ、審議入りを決めましたと。で、この番組は、幸福の科学の総裁だった、故大川隆法氏、隆法氏の、講話のほか、関連書籍や DVD などが紹介されていたそうです。で、あ、3月か。3月に、奈良テレビ、栃木テレビ、京都放送、群馬テレビ、テレビ和歌山、岐阜放送、三重テレビ、琵琶湖放送で、放送されたと。もう、香ばしいですね。もう、たまりませんね。このラインナップ。独立 UHF。もう一遍申し上げておきましょう。奈良テレビ、栃木テレビ、KBS ですね。KBS 京都放送、群馬テレビ、テレビ和歌山、岐阜放送、三重テレビ、BBC、琵琶湖放送で放送されたと。これに入ってないのは、サンテレビ、そして、千葉テレビ、テレビは、テレビ埼玉が入ってませんね。 それ以外の独立優が全部ってことですね。放送した直の担当者は番組と広告は分かれているという認識だったなどと話しているそうですが、日本民間放送連盟の放送基準では広告についてはコマーシャルとして放送することによって広告放送であることを明らかにしなければならないと定めているということで、これっていわゆるそのお便りの中にありましたけども、番組と広告の区別がつきにくい健康食品のテレショップとかとの整合性っていうのはそのねありますけど、あのそういった広告と番組のなんか区別がつきにくいものを何て言うかっていうと、インフォマーシャルっていうんですね。インフォメーションとコマーシャルの中間みたいな形でインフォマーシャルっていう、まあ、スタイルだってことになるんですけど、ただインフォマーシャルも、あの、なんていうんですかね、例えばその健康食品のやつなんかは、あの、例えば、あの、夫婦で長年頑張っている小さなうどん屋さんかなんかが出てきて、で、その旦那さんが脳梗塞で倒れた、そして店をやっていけるかどうかっていう瀬戸際に立たされた奥さんがある健康食品と出会って、そしてそれをこう飲んでいくうちにだんだんその調子が良くなって、やがて現場旦那が現場復帰することができて、今はもうこれは欠かせませんとかっていう、そのドキュメンタリーを延々見せた後で、そのなんていうのかな、そのドキュメンタリーのパートの中ではあまりその健康食品のことは触れてないわけですよね。だから普通に見てると、なんか普通のご夫婦のそういうあの苦労話のドキュメンタリーなんかなと思って見てると、途中からあれこれ健康食品のじゃねえのみたいな感じになってきて、そしてあの今なら今お電話オペレーターを増やして受付中みたいな感じであの見せるっていうのが確かにあります。だからそれと似たような切り口で作ったんじゃないかなというふうに、まあ、なんとなく想像するんですけど、まあ、実際中身見てないんでね、私も何とも言えないんですけど、まあ、これ宗教でなかったら、まあ、それほど目くじら立てないんでしょうけど、宗教番組だからなのかな。だから最初からでも、宗教番組として、その、ね、幸福の科学の提供でお送りしますという形でやってるわけでしょ、おそらく。なったらこれもう枠外だよね、基本的に。だからこれどうなんだ、これでそのインフォマーシャルを結果的に締め付けることになったら、結局こういうあの独立郵局とかこんなんで食ってくかんね、で首絞めることになりやせんかいね。でもしそれがいかんだったら、もう要するに番組の中でインフォマーシャルですっていうテロップをその画面の四隅のどっちでもどこでもいいけども入れとけっていう感じなんじゃないの、これから。でこれはその、放送局として作った番組ではありませんと。でその中身に関してはそのスポンサー自らが制作したものですというような形でやるしかないんじゃないのかね。でそれをもダメだって言うんだったら、それはもうテレショップなんて流せないですよね。でどうするんでしょう、これちょっと私は注目していきたいと思ってますけど、さあ、さまざまな宗教を渡り歩いてきた宗教ジプシーの、木田芽衣子さん、いかがでしょうか。
いや全くわからないです。私
これなんか宗教番組とかで見たことないですか、あるいはラジオで聞いたことはないですか、宗教番組。
いやないですね。
え、暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう、ね、とか、
はい、ね、あ、それはありますけどね。
年俸新庁がお送りする朝の憩いとかそういうやつだな。
でも今そんなにテレビとかで出てこないでしょ。
いや、ラジオはまだ若干やってますよね。
だからテレビは出てこないでしょ。
あとね、今ね、もうあのラジオテレビでやるよりはネットでやった方が早いんで。
まあまあまあ、そうなんでしょうけど。
ネットでやってますよ、そういう番組は。前なんだっけな、テレビ埼玉が作ってたキリスト教系の番組があって、なんつったかな、タイトル忘れちゃったけど、あれが好きでね、なんかね、あの牧師さんがね出てくるんだけど、別に牧師っぽい格好はしてない、普通の格好で出てくるんだけど、メガネかけたおじさんが出てきて、皆さんこんにちは、いつものようにね、このお時間がやってまいりました。今日もね、皆さんと共に楽しくイエス様のそういう教えをね、まあ紐解いてまいりたいと思います。はいって感じで、こうすげえ明るいんだよね。で だからそれ見てると、あ、俺もキリスト教に帰依してもいいかなって思わなかったけど、思わなかったけど、でもなんかその番組のあの異常な明るさがなんか気持ち悪くて、あのその気持ち悪さを見たくてなんか毎週見てたけど、確か TKU テレビ熊本で夜中にやってたんだけど、なんかいつの間にか終わったな、なんかテレビ埼玉ではずっと続けてたと思うんだけど、であとそうね、やっぱだからあの宗教系の独特のそのまあもちろん宗教にももちろん仏教系だったり神道系だったりキリスト教系だったりで全然そのトーンが違うんですけど、でもやっぱね、独特のものがあってね、僕は決して嫌いではないですね。いや、ああいうの作ってみたいなっていうふうに逆に思うぐらいで、まあ、どこの宗教で作ればいいかってわかんないですけど、その、ね、なんか、イスラム原理主義の番組とかだったら面白いかなと。まあ、前にあの、居酒屋放浪記みたいな感じで、なんだっけ、そういう、あっちの方の料理を出すところで、いちいちあの、ご注文が入ると、アラ・アクバルって叫ぶっていう店のやつを作ったことがありますけど、あれ、いろんなまず、いろんなところで放送したら非常にまずいことになるじゃないだろうかっていうのがありますけど、まあ、ともかく、まあ、宗教番組だということで、そういうのもまあ、どういうふうにこれ、舵取りしていく、それな、この BPO がどういうふうに裁定を下すのか、まあ、これに関しては、まあ、ちょっと注目をしていきたいなと思っております。さて続きましては CM を挟んで、ついにこの日がやってまいりました。その日は唐突にやってまいりました。さあどんなトークを榎田新右衛門が展開するのか、どうぞお楽しみにしていただきたいと思います。一旦 CM です。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
QIC、 こちらは東京都江戸川区からいただきました。44歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
ありがとうございます。
いきなりなのでいささか驚きましたが、令和新選組勝手に落城です。3年半にわたる消耗戦を戦い抜いた榎田新右衛門、前島和樹、松田、バーコイ、そして、吉良雄、角井はじめ、戦線離脱となってしまいましたが、メンマン別、ショー、エッグ、皆様の姿もまぶたに浮かびます。もちろん、論客、高橋一郎、ピナツボユリコ、素晴らしかった。ピナユリ、論客に入るのか。まあまあいいや。7月9日の、IBB ジャーナル冒頭でのポンスケ、メダピラどもに礼、お礼を述べる榎田新右衛門師匠の姿に思わず涙しました。そうですか。本当にお疲れ様でしたということで、まあ同じようなお便りがわんさかいただいておりまして、ありがとうございます。本当に急に思い出した方も書いてきてくださったようで、皆さん本当勝ち馬に乗りたいんですね。本当にね。まあ、私は勝てると思ってましたから、だから続けてたんですけど、負けるとは全然思わなかったです。なぜかというと、こっちが正しいことをやってたんで、明らかに間違ってるなっていうことをやってたのが向こうだったんで、 もうそれはもう間違いないと絶対勝てるっていう自信があります。で、まあ、そうですね、今回、何が起きたかって、いろいろ、まあ、もちろんこれは想像でしかないんですけど、要は、まず逃げたんです。もう敵前逃亡なんですよ。で、これは、その、まあ、すでに警察や検察が動いてるって事実があるわけで、で、これはもう逃げ切れねえぞってところまで追い詰められてるわけですね。で、今のうちにじゃあどうすればいいかっていうと、あとは何かって言ったら、銭なんですよ。銭。で、例えば令和新選組をもうやめました、解党しますって言っちゃうと、国からもらったお金は返却しなきゃいけません。これは。で、返さなきゃいけないんだけど、さ、返したかないですわな。ああ、金に汚い連中ですから。なので、今のうちに逃げ出す算段を立てて、そして金を逃がす、その、マネーロンダリングの方法を考えて、そして、それがある一定の、まあ、目処が立ったんでしょう。それで、さあ逃げるぞ、というところです。で、じゃあ次の、その、まあね、7月の17日でしたっけ？告示で、31日、投開票ってことで、次の代表選挙をやるってことになってますけど、まあ、私の頭の中には多分この人が何だろうなっていうのは何とかイメージがあるんですけど、で、おそらく山本太郎から密命を帯びてるんじゃないかって気がしております。それは何かっていうと、結局なんだかんだで山本太郎イズムというものを、その継承する、させるっていう、その言ってみれば、受け皿になるようなものを、そこに作っておけっていう密命が僕はあると思っていまして、で、それを実行に移させるためには何かというと、何らかの担保がいるわけですよね。それは何かっていうと、金です。で、まとまった金を、そして、ある一定の権限を、約束すると、うん。いうことで、君次は君だよという、ある意味後継指名のようなことが、水面下で行われたんじゃないかなと私は見ております。それがいつ頃だったかっていうと、4月のどっかかな。4月の真ん中ぐらいかもしんねえな。それぐらいの時だと私見てます。で、その時に、それが誰なのかっていうのはもちろんここでは申し上げませんけど、その4月前後に明らかに発言のトーンが変わった人物がいます。その人物のその状況だとかを見ると、そういうような疑わしき部分がどうしても出てきます。で、それがどうなのかってことは、まあ、これから私は見ていこうと思ってるんですけど、私の、想像が外れてくれればいいなと思ってるんですが、案外私の想像ってのは当たったりしましてね。で、まあ、だから、令和新選組というのは、看板を外します。そして、まあ、山田太郎とか大石明子みたいなのが消えます。まあ、まんじゅうで言うと薄皮を剥がしました。で、中に残ってるあんこはどうかっていうと、ね、これは議員さんじゃなくて、スタッフ、職員ですね。で、そこには、まあ、おなじみのトラブルちゃん夫婦だとか、岡鉄だとか、ね、その、レンジャーだとか、そういう、本当にね、不臭漂うね、気持ちの悪い連中がね、まあ、そこいつらが残るんですよ。で、こいつらの好きにさせるということになりますから、その状態で、この腐ったあんこが残るんですね。腐ったあんこに今度、もう一遍、新しいその新執行部ということで、次の代表が決まった時に、新しい薄皮と、そして新しい透明、ラベル、包装紙ですね。それをかけて、さあ新しくなりましたよ、さあどうぞって見せようっていう、その作戦なんですけど、そんなにね、そんな、ことをね、我々は見逃すわけがないですよ。徹底的に追求していきますから。で、少なくとも、我々の次のフェーズは何かというと、総統選。総統選っていうのは、戦がある程度決着したとこだけど、そこに残ってる残存の兵隊だとか、そういう奴らがきちんと投降して、白旗を掲げるまで徹底的に、やりますよと。掃除しながら打ち倒していきますよって意味です。総統選をやります。で、これも、7月9日の段階で私はもうすでに宣言してますんで、見逃しませんよ。で、まあ、そうですね。いろんなね、今まで出てきた山本太郎なのと大石明子とかのふざけた記者会見のコメントとかも、実は精査すると、いろいろ、なんか意味がありそうな言葉が実はあるんですよ。例えば、 続いて大石さんお願いしますっていう山本太郎に促されてマイクのスイッチを入れた大石晃子が、まあ山本太郎が、まあ今回その代表辞任ということですので、私も共同代表、そして、令和新選組での党籍っていうかな、その党員としての資格を、が抹消されるということです。で、じゃあその後はどうするかというと、令和新選組に私は戻りませんというふうな言い方してます。で、他のところで、例えば、高井隆とのやりとりで、高井隆は山本太郎は必ず戻ってくるって発言をしてるんですよ。その7月9日の会見の後にね。で、その時に深くうなずいていた人物がいるんですよ。誰を、何を隠そう、山本太郎なんですよ。だから、要するに愛者のリターンなんですよ。多分、山本太郎としては。で、そのためには、やっぱり、戻ってこれる何かを残さなければならないっていうのが一つ。でも大石晃子は戻らないと言った。それは何だろう。戻りたくない何かがあるわけですよね。ということは次に来る執行部、その主犯となる誰かは大石晃子と何かあるっていうことを想像したりすると、また無夫婦な想像が広がっていくわけですけど、大体、皆さんの頭の中にいろんな顔が浮かんでると思いますけどね。だからそういうような、ことが、まあ、今後水面下でいろいろと、まあ、進行してるであろう。そして、そういったことを、じゃあ我々はどう見ていくのかっていう。で、もちろん今のは、もう多分に、邪推の部分が多いですから、そうなるかどうかなんてのはまだ全然です。ただ、いろんなところで、まあ、情報を保管するような形で、いろんな意見、情報が私の耳にさらに入るようになりました。昨日ですけど、今日これ収録してるのが7月の11日土曜日で、現在時刻16時50分を回ったところなんですけど、昨日、7月10日の夜にですね、IBB、まあ、言ってみれば旧よろず屋と、あるチーム、元と言っていいかもしれませんね。元あるチームの皆さんが、集まりまして、楽しく、宴を、展開いたしました。これは、ある意味、よろず屋とその、あるチームが、まあ、手を結んだと考えていいでしょう。はい。ということです。で、これはどういうことかというと、何かが起きるわけですね。決してうちから何か立候補者が出るわけではないですけど、誰かを支援する形になるんでしょうね。それがどうなるか、非常にお楽しみにしていただきたいと思いますけど、まあ、昨日、我が IBB の方で、参加しましたのは、前島和樹、松田、バーコイ、そして、高橋一郎、高橋くんね、もう、人相じゃなくて、もう、肌色が全然変わっててたな。もう赤銅色に日に焼けてましてね、どうしたんだろうと思ったら、皆さん今ね、もう仕事大変なんですよ、って言いながら、あんま詳しくは言えないんですけど、あ、そう、大変だね、とかつっての、まあ、結構まあ、順調に行ってるみたいで、まあ、そのうちまた、番組にも登場してくれると思いますけど、まあまあ、元気そうで。で、非常にこう、建設的な、話と言っていいでしょうね。まあ、が、その全体で展開されたという非常に楽しい宴が展開されております。という、いろんなところで本当に今動きが活性化してますよ。私の周りでも本当にすごいです。入れていただいている、グループがあるんですけど、グループラインのね。それなんかももう本当にすごいですよ。もう書き込みがバンバンバンバン来ましてね。次はどうだとかなんとかっつってね。もう、だから、逆に言うとね、今ね、ポンスケとかね、メダピラの残党がね、恨み節ばっか書いてるじゃないですか。ね、大石が、もう、要するに失脚したわけですけど、お前らが失脚、お前らがいろんな余計なことしたから失脚したじゃないかみたいなんで文句つけたいんでしょうけど、そういうの書いてくる暇な人いるんですけど、もう、我々はそんなことはどうでもよくて、もう、一歩も二歩も三歩も四歩も五歩も六歩も、先の方に行ってます。次はどういうような、ことを動かしていけばいいのかっていうようなことを今考え始めてます。これはね、令和新選組という、ある種触媒になったものが実際にそういうふうなことになったんですけど、右とか左とか関係ないんですよ。 いろんな人たちが集まって、もともと令和新選組が掲げていた、生きててくれよとか生活を底上げっていう、その、まあ、党勢の部分に、それ素晴らしいねと思って共感したことがある人々が、再び実は水面下で結集してるんですよ。で、今、令和新選組っていう、その古い、その、まあ、薄汚れてしまった器の中に、そこにずっとこびりついてるようなポンスケとかメタピラみたいなのが、もう、それはね、もう沈むんです。次の新執行部が出てきても、沈むんです。なぜかっていうと、沈めるんですよ。最終的に。お金の流れがはっきりして、最終的な残務処理をやったら、全員のところに金がばらまかれて終わりってことです。で、なぜかというと、その段階で、ほぼほぼ議席を失ってます。だから次にもうお金入ってこなくなるんですよ。だから今入ってる、来るうちにもらっとけ。それをザ、どうやってプールする、あるいはどうやって分配するっていう。その、で、あるいはどうやってロンダリングする。その部分だけですよ。なので、それにまだ、この後に及んで募金とかしてる人がいたら、本当におめでたいなというふうに思います。というようなことです。まあ、詳しくは、まあ、一日おきぐらいに今やってます IBB ジャーナルの方を、まあ、ご覧いただいた方がいいかなと思いますが、さあ、今回のこの一連の動き、木田上子さんはどのようにご覧になったんでしょうか。
いや、やっぱり、師匠の動きが一番私大きかったと思いますよ。
いや、その、何？何も出ないよ。何もやらない。
まだ出なくてもいいんです。はい、だってね、やっぱ、そういう、なんですか、週刊誌とかにもね、いろいろ情報。
まあ。
行って、いろんなね、人とのつながりができ。
多分ね、ここまでやるとは思ってなかったと思うんですよ、向こうが。その、大石明子にせよ、その、ポンスケメダピラにせよ。ね、
うん。
だって彼らは舐めてましたから、私、および私らのことを。だからラジオ屋とか、なんとかつって、うん、ね。あいつらは金目当てだとか、ね。その、支援で動いてるとか、そういうふうにして歪償化させることを必死だったわけですよ。で、その、彼らが群がってくれば、本当にこっち側だってストレスになるわけで。で、ストレスを、その、感じて嫌になって辞めるってことは当然あるわけで、それ彼ら狙ってるわけですよ。で、正直、例えば私のその X、ツイッターなんかは、今まで何回、あれ、なんていうの、凍結まではいかない。一旦その、表示できなくなるような、モードにさせられるのね。いろんな通報したやつがいて。大したことじゃないんだけど、一番、多かったのは、今から、もう10年以上前に、その、森喜朗政権の時ですよ。森喜朗の動きに関して、何やってくれとるねんとかって書いて、お前みたいなのは切腹しろとか書いてたわけ。その頃俺が。ツイッターに。ね。で、それが、その、人にね、死をね、押し付ける発言であるっていう、そういう認識になっちゃうわけだよ。その、AI がそういう反応するんで。そう、古いやつをね、掘り起こしてはね、通報してたやつがいるの。誰か分かってきてるの、こっち。もうそいつ特定できてるんだけど、しつこかったよ。で、こっちはほら、そんな古いやつまで見てないじゃん。で、忘れてるし。で、結局後で検索して、そういう、切腹っていうワードが出てくるやつは、まあ、ほぼほぼ、もう、消しまえって言って消しちゃったけどね。で、そしたらそれが一旦やんだけど、そうなる前とかいろんなやつがそういう、通報とかするやつがいて、今まで何回やられたかな ?20 回ぐらいやられてるよ、俺。で、でも、だからといってアカウントは消えなかったけどね。で、まあ、要するに、ツイッター様からすれば悪質じゃないって思われてるわけ。悪質だって思われてる人は凍結されてるけどね。何人もそういう人見てますけど。私は凍結はされたことないわけですよ。その言ったみたい。その、永久凍結ね。で、まあ、大変なストレスですよ。攻撃受けてるし、めんどくさいし、そういう奴らの相手すんの。ただ、私は別に、途中からだんだんね、そうやって群がってくる奴がいればいるほど、で、そいつらの素性を見れば見るほど、本当の意味でこいつら令和っていうものを分かってんのかなっていうふうに思ってきて、で、何でもかんでも大石や山本太郎が言ってることはただ来賛してるだけじゃん、こいつらと思って、それが見えてきたら、なんかこいつらを相手するのもアホらしいけど、別にこいつらに恐れることは何もねえなと思ったんで、 じゃあ来るなら来いで。ええ。もう、なんだろうね。もう、なんだろう。逆に、面白くなっちゃって。なので、彼らがいろいろ難癖つけて、イチャモンつけて来るたんびに、こっち側としてはやる気が出るっていうことですよ。その、まあ、今お便りの中にもあったけど、
そういった意味でもうまい切り返しで、あれだ、やってきたじゃないですか、今まで。いい方にいい方に切り返して。
まあ、先を読んで動いてるからね、こっちは。
うん、だけどそういうのもよかったし。
だからね、思うんだけど、その、ポンスケとかメタピラがバカなのは、こいつら、なんか勝負事ってやったことあんのかなって思うんですよ。で、勝負事っていうのは別に、何、野球でも、卓球でも何でもいいんだけど、そういう、むしろそういう球技みたいなスポーツというよりは、その頭脳戦であって、例えば将棋でも、囲碁でも、オセロでも何でもいいんだけど、そういうやつとか、ボードゲームとか、あるいは、商売。何らかの仕事、ビジネスで、その、いろんな商売敵と、切磋琢磨するみたいな、そういうことの経験があんのかなと思う、多分ないんだと思うんだよね。で、あると、次の手を読んで、こいつはきっとこういうふうに言ってくるだろうって、こうやってこいつ必ず逃げるっていうふうにもうわかるわけ。で、ほとんどやっぱりね、こっち側がね、論理的に攻めたらもう叶わないからみんなすぐね、捨て台詞を吐いて逃げるんですよ、ブロックして。そのパターンばっかりだったから何も怖くなかったね。で、もう今は逆にその相手のバカっぷりをめでるぐらいな感じで見てるんですけど、それと、その、やっぱ第三者が必ず目にするものだから、その SNS でも何でも。で、その当事者じゃない、全く関係のない人が、その、令和でなんかトラブってるみたいで、この人たち何書いてんだろうと思って見てくれて、その時に、あ、こっちはひでえ書き方してて、こっちの人はちゃんとした書き方して、こっちの方が大人だなと思ってくれるじゃない？で、うちはそういう風にして、うん、もう、第三者がどう思ってくださるかっていうことを前提に書いてたんで、で、もちろん、めんどくせえやつはおちょくってやろうと思って、おちょくったこともあるけどね。でもまあ、基本的なスタンスとしては、こっちはもう、大真面目にやるか、あるいはもう最初からブロックするか、どっちかっていう形でやってきたんで、で、で、やっぱ一番自信があったのは何かというと、大石あき子が、なんら、手を打てないわけですよ、我々に対して。ね。本当にね、向こうが無実で、えのきだ、前島、松田、こういった連中が言ってる、これがもう嘘だらけで、本当に誹謗中傷であるならば、即訴えてるでしょう。これが。
うん。
ええ。訴訟に打って出てるでしょう。で、それがどうなったかって言うと、で、一個もないわけだね、それ。で、唯一、なんだ、告訴を、大阪地検に対して告訴したものが一個あるのは、それは、月刊花田8月号に掲載された、ね、ぶら下がってるおばちゃんの、セーラー服着たババアの、ね、そいつが、あれは嘘だっつって、そのご本人が、告訴したんですよ。で、それで私は、これ見てくださいよ、検事さん、つって。こんなあるんすよ、つって。これが、で、あとこれが通信記録っすよ。これ、どう思います？で、これ証明してくれる人はいますかって、何人もいますよ、つって。それでまあ話して、で、それ以外にも、その話はもう20分くらいで済んじゃったもん。で、その後はもう、その後の2時間40分は、ずっと令和新選組が言って何をやってる危ない団体なのかって話を延々、もう検事さんとその、検察の事務官ももう、逐一メモ取りながら、もう、話聞いてくれて。ほんで、さらに今度ダメ押しで前島くん行きますよ。検察に。圧倒的に勝ってみせますから、こっちは。はい。で、次はこっち側が攻め込む番だからね。攻め込むよ、俺たちは。いよいよ。もう、覚悟しておきなさい、大石あき子さん、一般人。もうバッジをつけてない一般人。徹底的にやるからね。で、総統選ですから、あなたが、令和新選組とたもとを分かって、共同代表から外れた。ね。外れました。一般の方です。ね。そうなったとしても、過去は過去ですから、その過去を全部ほじくっていきますからね。どうぞどうぞ、お楽しみにしていただきたいと思います。そして、今までバッジつけてたから、ね、みんなちょっと、まあ、なんでしょうね。 一歩ひるんでたメディアなんかもあるわけですよ。めんどくせえと思って。でもこれからはもう、あんたらもうすでに、もう外堀は埋めちゃってますから、あなたたち、自分で。なので、これから我々、包囲網、ね、都へ旗へに包囲網構成しますよ。で、これから何も怖くねえから、まあ、もともと怖くもないけど、もともと1ミリも怖くないけど、これからはもう、さらに楽しくなってくるんで、もう、なんなら、西中島7丁目の港北ビルのぐるりを取り囲むアクションとか、何でもやりますよ、これから。ええ。で、まあ、どうせ追っつけあそこの事務所も撤退するか、まあ、だって家賃払えないでしょうね。その前に、でも銭は多分ね、退職金としてドカンと言ってると思いますよ。ええ。ロンダリング作戦をやってるはずですから、そこら辺も全部暴いていきます。ということで、まだまだ終わりません。徹底的に、この、野党ベンチャー改め、悪政政党が、出だやしになるまで、徹底的にやりますんで、で、ポンスケ、メダピラに対しても容赦しないんで、これからは。全くもって容赦しませんから。徒党を組んでやっていきますしね、こっちもね。今度は本当にあれですよ。連合軍で行きますから、我々は。今までは、散発的にやってたんですよ。だから、IBB だとか、埼玉チームだとか、ね、福岡のチームだとか、いろんなところで、あるいはこう北海道だとか、東北だとか、各地でそれぞれが、それぞれのところで現象をその、抑えて、それをどうやって対処していくかみたいな形でやってたんだけど、もちろんこれまでもずっと水面下で連絡は皆さんで、密にやってきましたけれど、今度からは本当に連合軍になりますよ。ということで、まあ、震えて眠れ。ということですね。寒いですかって話になりますけどね。ということで、まあね、今後だからですよね、キラウェイユコさんもなんか攻撃に参加するということで、怖いですね。西中島。いや、
攻撃には。
西中島攻略戦の、なんかですね、もう最前線で、なんか、山表で戦うという、ことだそうですので、なんか、なぎなたかなんか持って戦うんですかね。
いやいや、そんなものは、それ言いません。
ああ、すごいなと思いますけどね。
いや、でも本当、お疲れ様で、お疲れ様でしたね、これからまだまだ。とりあえず、人、区切り。
まあ、ちっと見直したろ。えのきだ新右衛門は徹底的にやるやつだと。
思われます
っていうんじゃなくて、思いますっていう、そういう時は。ということです。まあ、でも、いきなり、本当このお便りじゃないけど、いきなりだったんだね。俺、ただスピード違反の謝罪をするだけだと思ってたんで。それがこう、
でもその裏になんか ありますよ、きっと。
いや、ある。それはもう、だんだん分かってきた。
です。
本当に今、いろんな方々と情報交換させてもらって、やっぱ信用って大事だね。これは。本当
に。やっぱ人です、人。
今まで本当にえのきだこの野郎つってラジオ屋とかつってね、ののしってたような人たちが、その、今、もう、まあ、ある意味手のひらを変えて、返してという言い方になるかもしれないけど、今、えのきださんよくやってくださいましたっていうふうなことを言ってくださるわけですよ。だから、そういった人たちが続々増えてるわけで、もう、まあ、やった甲斐はあったなというふうに思ってます。まだまだです。勝って兜の王を締めようであります。一旦 CM に行きまして、この後はお知らせコーナーです。
いやー、うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう、天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
うんうん、味噌天神から
バスに乗るもんね。
あー、バスね。どっち向きね。
空港方て。
あー、空港ね。
で、熊本空港から飛行機に乗るもん。
あー、飛行機ね。
はぁ、羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
横浜？
みなとみらい線中新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街ってあんた？
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街三国したい。
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。港未来線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー、思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあ、よかばい。横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。
世界のファッション、タマキン。
でもまあ本当にね、最近いろいろと、いろんなメールのやり取りだとか直接お会いしてお話伺ったりとかっていう人が増えてんですよ。で、例えばついこの間まで令和をずっと何年も推してきましたと。で、いろんなボランティア活動も本当に時間さえあれば参加していましたっていうね、本当熱心なボランティアだった人ですよ。で、やっぱ、どの瞬間で令和支持をやめましたかとか、いろいろこう伺って、それをまとめて、今度その文章にしようと思ってるんですよ。それでまあ取材を続けてるんですけど、やっぱね、それぞれやっぱりいろいろあるんですけど、もう、キーワードとして一つ言えるのは、不誠実。例えば質問に対して罵って終わるとか、まあ、よく言われてるのは、大阪のおしゃべり会で、大石明子の裏金について高校生の男の子が質問したけれど、それに対してブログを見てきたのかなんとかなんとかっつって、奇弁強弁で押し切った姿とか、セクハラ問題に対する道頓堀でのやらせだとか、そういったのも含めて、なんてこの人たちは不誠実なんだろうってことをこう、まあ知ってしまったと。それで、急激に冷めたっていう人が、やっぱたくさんいらっしゃって。で、そのあたりから、冷めたぐらいから、えのきだたちは一体何を言ってるんだろう、何を言ってきたんだろう、ちょっと聞いてみよう、見てみようって思ったみたいですね。で、言ってるところが、まあこの人たちは、えのきださんたちっていうのは案外誠実に語ってるじゃないかと。で、しかも、弱者に寄り添った実際寄り添ったトークを展開してたわけで、そういったところで言うと、なんだこの人たちと敵対する必要ないなと。だけど、大石明子とかは裏でえらい煽ってたぞと。何なんだろうと、いろんな疑問がどんどん湧いていくうちに、番組を聞き進めていくうちに、やっぱおかしいぜになっていったということだっていう話をもう何人かからも、何人も伺っております。で、まあ、だからやった甲斐があったね、そういった意味で言うとね。ということで、7月18日土曜日なんですけど、本当はね、まだね、令和の悪口をぶち上げてやろうと思ってたんですけど、この IBB ジャーナル公開放送とリスナーミーティングでありますけど、なんか、ある意味祝勝会みたいにこれなりそうなんですよね。で、まだ、キャンセルがチラッチラって出るんですよ。申し込んだんですけど、すみません、急に仕事が入っちゃいましたとかっていう、そういう、いろいろそのご事情があるんだと思いますけど、なので、キャンセル待ちの受付、も今しております。どうぞ、7月18日、まだ、こちら側から整理券出せるかどうかっていう、ちょっと状況を待ちになりますけど、キャンセル待ちでよろしかったら、お申し込みいただきたいと思います。18日土曜日の18時からであります。場所は、地下鉄大阪メトロ御堂筋線の中津駅から歩いて7、8分のところ、阪急電車の、大阪梅田駅からですと、まあ、12、3分、ゆっくり歩けば15分ぐらい、で着きます。アルテカーサホールという、ところです。ビルの3階で、階段で上がっていただくことになってまして、エレベーターないんですけれども、それでよろしければご参加いただきたいと思います。木戸線500円となっております。もちろん、それ以外のご祝儀、もウェルカムよんということで、ぜひよろしくお願いいたします。そして、7月27日月曜日、えのきだ新右衛門を吊るし上げる会 in 東京が開催されます。これは27日月曜日の、まあ、6時半とか7時ぐらいからでしょうね、夕方ですね。まあ、お仕事帰りに立ち寄れるという方がいらっしゃいましたら、今のうちに、お申し込みいただきたいと思います。例えば、 1次会、これ1次会どこでやるかもうその場で決めますんで、ちょっと、すぐに連絡、あらかじめ連絡が行くようなことではないと思います。当日連絡になると思いますけども、そういった意味でも、もうお申し込みいただかないといけないんですが、で、2次会に関しては、2次会は一応場所が決まっております。赤坂見附の、ソウルダイニングバー、鶴仙、高谷さんの、お店ですね。月曜日ですから、田谷亮さんが自ら、DJ となって皿を回します。それをご覧いただけるということで、まあ、二次会から行けますっていう方もいらっしゃったら、ぜひ、それも含めて、お申し込みいただきたいと思います。場合によっては、人が多いときは、本当に直接、ね、このソウルダイニングバー、鶴仙に、お越しになってもちょっとお断りするなんてことがあるかもしれませんので、あらかじめお申し込みいただいてた方が確実ですので、ですからすべてのこの7月18日の、IBB ジャーナル公開放送とリスナーミーティング、そして7月27日の江ノ島新右衛門を吊るし上げる会、いずれにしましても、お申し込みとお問い合わせは info@ibb.osaka info@ibb.osaka こちらの方に、ご連絡をいただければと思っております。よろしくお願いいたします。ということで、なんかね、なんか広がってきましたね。いろんなことがね。で、ね、もう、キラさんも早くね、大阪、そして東京へ、動けるようになっていただきたいわけでありますけどもね。どうですか、この、ソウルダイニングバー、鶴仙に行ってみたいでしょ？
まあ、そうですね、行ってみたいですね。
なかなかいい感じのバーですよ。DJ ブースもありましてね、そこで「この人が」みたいな、なんか有名人が皿を回してたりしますよ。いつもより多く回しておりますみたいな感じで回してますね。というね、まあ、あとは何ですかね、いろいろ動きがこれから出てきますね、本当に。あと、ま、いろいろ、まあ、ね、この IBB では今、岡山の、石峰さんの石峰チャンネル、そして兵庫県の、和田さんの和田雄一郎のど根性トーク、これなんかも作ってまして、で、さらに新番組がスタートすることになっております。まだタイトルが確定していませんけど、人生相談です。これは、日本放送の長寿番組ございますね。首都圏お住まいの方はみんな知っているテレフォン人生相談ありますね。聞いたことがない人は、YouTube でテレフォン人生相談で、検索をしますと、山のように海賊版が上がってきますんで、日本放送としてはやめてくれって言ってんですけど、それで小銭稼いでるやつがいるらしいんですけど、でもまあ、そのテレフォン人生相談みたいなことをうちもやってみようって話になりまして、で、そういうコンテンツを作ります。で、一応私がメイン相談員になりますが、他にもゲスト相談員が、何名か今、候補が上がっているところでございまして、ね、本当はね、本当はどちらかというと一番やりたいのはジャックポットみたいなのをやりたいんですけど、で、それやっちゃったらパクリになるんで、じゃあそのテレフォン人生相談はパクっていいのかって、まあよかろたいということで、やります。で、新コンテンツですね。で、それと、もう何せ令和新選組がこういう状況になりましたんで、令和新選組という野党人ベンチャーについていくつかのことを語りますって映画、これね、6月公開ってことで言ってたけども、令和が続いてっからなかなか終わらせらんないじゃんってなってたのが終わっちまいましたからね、あっちがね。もう今こっち大慌てで、またあれですよ、再起動中で、一気にいわゆるエンディングをどう作っていくかっていうところに今入ってましたね。大急ぎでやっていきます。もう今の調子でいくと8月の終わりか9月かな。まあまあまあ、秋だと思ってさ、秋にはできると思います。正直、こんな急に、こういう区切りが来るとは、ちょっと私らも思ってなかったもんですから、ちょっとそこの部分ははっきり言います。舐めてました。ちょっと舐めてましたね。で、まあ、今、大慌てでやってますので、もうしばらくお待ちいただきたいと思います。ということで、 ございまして、いろんなやることがたくさんあります。本当に。まあ皆さんに応援していただいている IBB、本当にね、皆さんのそのカンパによって、辛くも運営ができております。どうぞ、そちらの方もご協力いただければ幸いでございます。ということで、そろそろエンディングテーマが流れてまいります。QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀蝶デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこかり、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいりました。さあ、新鍋スタジオの映像がこちらのモニターでも見れるんですけれども、カーテンがちょっと風にそよいだ感じがしてますけども、風はどんな感じですか？爽やかな風ですか、それとも湿気でまとわりつくような風ですか？
新鍋ではないですけど、
ね、あ、新鍋じゃねえや水前寺公園でした。で、どうですか？
まとわりつく風ですね。
あ、やっぱ湿気が高い。
はい、
あ、もうね、私は湿気がダメなんでね、こちら大阪でもね結構湿気は高いです。こちら、MLS のこのスタジオの温度計では現在この室温は27度であります。はい、なかなかね、まあエアコンも借りてるんですけどね、まあ電気代のこととかいろいろ考えますとね、あんまりガンガン借りられないっていうのがありましたね。まあということで一区切りついておりますが、まだまだいろんなね、一波乱二波乱あるでしょう。おそらく今後の展開も本当に目が離せないと思います。どうぞこちら QIC、 そして月テレの IBB ジャーナル、ミッドナイト前島など、こちらの方もぜひチェックしていただきたいと思います。チャンネル登録の方も徐々に盛り返しております。まあ皆さんの関心がね、高まってきているということで、そしてもちろん令和が、これ令和とのバトル戦いがいずれ終わるでしょう。その後どういう番組を作っていくか、そういったものも、まあ、今考えて皆さんに楽しんでいただこうということで、いろいろと工夫をしていこうと思っているところです。もちろん、仲間ボランティア、ね、一緒に番組作りやコンテンツ作り、やっていただけるボランティアの皆さん、特にこの近畿地方を中心に募集をしておりますので、それも含めて全てのお問い合わせは info@ibb.osaka info@ibb.osaka、 こちらの方によろしくお願いいたします。というわけでお相手は私榎木田新右衛門と
平上英子でした。
それではまた来週、何が起きてますかね。ということでごきげんよう、さようなら。